皆さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために、王のキリスト教会がお送りします。今日はアンデレトーク企画チームメンバー3人目、S さんのお話です。アンデレトークはどのようにして始まったのでしょうか。2020年、コロナが世界的に流行していた夏のことでした。S さんは肺がんと診断され、手術をすることになりました。
で、手術を間近に控えて、コロナの肺の病気、私も肺の病気、その恐怖にあって、圧倒されて眠れない日が何日も続きました。でそれがピークに達した時に、私はイエス様、今まで私に語りかけてくださったでしょう、私にもう一回語りかけてくださいって涙の祈りを捧げました。翌朝の8時までぐっすり眠って、で目が覚めた時には恐れが待って全く消えてるのみならず、新しい力に満ち溢れていたんです。それは手術の時も絶望もずっと続きまして、手術終わって、最初の日曜日の朝、一人で礼拝している中で、いろいろ祈ったり考えたりしてると、新しい思いが出てきたんです。今は、集会が禁止されて、礼拝もできない。リモートですよね。オライサでもスマホだ、コンピューターだ、ズームだなんて新しいメディアが急速に広まってきて、それでなんか発信したらいいんじゃないかなと思ったんです。そうだ。王のキリスト教会の方たちに証をしてもらったらいいんじゃないかっていうふうに落ち着きました。
S さんは退院後、さらに祈りを重ね、翌2021年4月、3人のスタッフと共にアンデレトークの活動を始めました。
あっという3人のスタッフが、送られたその3人が得意分野、見事に違っていて、これはイエス様が集めたとしか思えない。私は何をしてるかというと、一つは出演講師をしなきゃいけない。それからお話をしていただくためのインタビュー。もう一つは話されてまとめられたものの最後に30秒でまとめの言葉を書くっていうことでした。交渉とインタビューは、私の長年の王の教会の生活の中でほとんどの方をよく存じ上げてましたので、とてもやりやすかったです。まとめは30秒とはいえ、私から見るとショートメッセージなんです。好きなだけに、時に深読みをするとか、自分の視点で読んでしまうとか、そうすると他の2人の方が、これはこの人が言いたいことではないんじゃないか、ずれてるんじゃないかという指摘をしていただけるんです。そんなことで、本当に3人で作り上げたという感覚は私の中には明確ですね。そんな方にどこも賜物が重ならないで、必要なものが集まってたんです。配信するってことになると、当然3人ではできないわけで、まずナレーターがいるんですよね。それから配信してくれる人がいる。音声になったものを文字に変換するのを申し出てくれる方があって、もう長年にわたって文字起こしをしてくださいました。それからテーマ音楽は、教会の中にミュージシャンがいらっしゃるんですよね。その方が作った音楽をイントロに使わせてもらいます。エンディングは初めから一貫して、若者の集会であるシーカーズの 愛の日を使わせていただきました。延べ16名の方の補助隊になりました。その補助隊が喜んで参加してくださったっていうのは、イエス様の御業というほかないって思ってますね。
番組名のアンデレトークは、新約聖書に出てくるアンデレという人物にちなんでいます。
アンデレって誰って思う人いるんじゃないかと思う。っていうのは非常に地味な存在なんです。この方十二弟子のリスト以外で独自の行動としては聖書に3回しか出てこない方なんです。アンデレは、私はメシアを見たって言ったんで、私はメシアを見たって、まあ福音宣教の一番簡潔な内容じゃないですか。そんな簡潔な言葉で、自分の知ってるイエス・キリストを自分の方法、自分の言葉で隣の人に言った。アンデレなら私は安心して近づけるし、自分の理想として掲げることができる。そして皆さん、アンデレになってください。そういう思いで、証ってビジョンが出てきた時からアンデレ以外の名前は私にはなかったんです。そういう経緯でアンデレトークという番組名が決まりました。
S さんは伝道師として長年働き、多くの方と関わってきました。そんな S さんにもアンデレトークでたくさんの方の証をお聞きすることから、改めて気づかされることがありました。
私はもともと多くの人に接触してきてますから、信仰のあり方は一つでないっていうことは知っていたつもりでした。でもこうして80人90人の方のお話を聞いていくうちに、もしかしたら私は自分の信仰の測りで人を測ってたかもしれない。でもそんなことはできるものではないんだって、私の先生はこう言ったんです。安産でも難産でも生まれたら生まれたんだ、キリストの命が宿ってるんだ、まあ、難産って劇的な改心とかですよね。安産ってクリスチャンホームに育ったから、いつクリスチャンになったかわからない、そんな方ですよね。安産でも難産でも生まれたら生まれたんだ、先生は常におっしゃってました。今回大勢の方の証を伺う中で、人の信仰を測ってはいけない、そして神様は公平な方なんだって、その方に必要なものを提示される方なんだって、アンデレトークに4年間関わって私が一番気づかされた身だと私は思ってます。
アンデレトークは証をしてくださったたくさんの方々、また証はしなくても番組を聞いてくださり、お祈りくださった方々に支えられてきました。
皆さん、アンデレその人だったなと思うんです、自分がどうやって救われたかとか、まあ、ご家族の関係とか、仕事とか病、病気と関わったかとか、時には回り道とか失敗とか、もう何の包み隠さず全部話していただいたんです。これこそが証だ。苦労話とか自慢話ではなく、神様の御前にどう歩いて、どう導きをいただいたかっていう、それを虚心坦懐に話していただいた方に、心から感謝と尊敬を捧げています。アンデレトークで話していただくということは、体に例えれば口の働きでした。でも、聖書は、私たちはキリストの体を形成しているのであって、体には目も耳も鼻も口も手も足もあって、それらが調和をとって、一つの働きをしていると言われています。私たちは声で自分の証をさせていただいて、それは幸いなことだったと思ってます。 でもそうじゃない形で主と教会に仕えていらっしゃる方は5万といるわけです。聞いて支えますと言ったくださった方もいるんです。私はどうしても話せないから聞いて支えますって。聞いてくれなければ何のためにやってるかわからないんですからね。それは一番ありがたい言葉だったと思ってます。主イエス様はそういう方の誰一人見落とすことなく一人一人に目をかけて祝福してくださってるんだということをこの働きに関わっていく中で実感として感じていたことです。ですからどうしてもこのことをお伝えしたいって思っています。最後に大切なお知らせです。本日をもってアンダルトークの配信を終了することになりました。聞いていただいた皆様に心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。この後この番組で話していただいた証の内容をそのまま文字にしてクリスチャンの素顔をする83のストーリーと題する一冊の本を発行いたします。ぜひ知り合いの方とかご家族とかに読んでいただきたい。もちろんご本人も読んでいただきたいと思います。でこちらもアンデレトークと同じように愛していただいて豊かに用いていただけますようにこの場をお借りしてお願いいたします。
4年にわたるプロジェクトに関わって楽しかったの一語に尽きる、いえ恵み豊かな時だったと仲間の方たちと共に感謝を捧げる S さんでした。大野キリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは大野キリスト教会ホームページをご覧ください。行ったってあなたのために。大野キリスト教会でした。